説教、今ここで、宍戸元牧師です。
今日の説教の結論は、このルカ福音書17章の最初の20節の言葉、ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだと答えた。このファリサイ派の質問は、当時のイスラエルがこのローマの帝国に支配されていたというところから出ていると一つ考えられますね。つまり神様の支配が完全に確立されて、ローマの帝国の支配がこの滅ぼされ、罪と悪が一掃される、でそういう日がいつ来るんですか、その印は何ですか、その時にはどういう印がありますか、私たちに理解できる印はどんなものでしょうかと尋ねた。今でもこの終末を強調する人々がおります。そして聖書が引用されます。このルカ福音書でももう少し後の方にはこんな言葉が書いてありますね。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。これらは神の裁きの予言、あるいは終末の印として聖書に記されている言葉であります。終末にはこういう印が起こる。読んでみるとまさにですね、そのことがこの現実に世の中に起こっている。敵対関係の国々があり、そして地震があり、疫病があるということが今我々が本当にこう経験している現実なんですね。まさにこれは終末の印じゃないかというふうに言われても、あ、確かに聖書にそう書いてあるね、そしてそれが本当に起こってるねということを納得できるんですね。だからこれがこの神様がこれが滅ぼされることが近いということを聖書は言ってるんだから、だから自分たちの宗教を信じなさいと言ってですね、いわばこの恐怖を煽り立てる、そういう宗教の人々もいるというのも事実で、現実であります。これに対して聖書には次のような言葉もあるんですね。それは終わりの時には、この、このペテロの第二の手紙書いてあるんです。終わりの時には欲望のままに生活してあざける者たちが現れ、あざけってこう言います。主が来られるという約束は一体どうなったのだ。父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の初めから何一つ変わらないではないか。そういうふうに言う人たちもいると。これは全く神の裁きなんていうことはですね、無視して、そんなことは全くないよというふうに言ってですね、人々の、自分の人間の欲のままに生きている人々、何にも世の中変わってないじゃないか、裁きがあるなんていうことを言ってる人もいるらしいけど、何にも変わって、天地創造以来何にも変わってることはないんだというような受け止め方の人もいる。ですからこれも、こういう現実もそういう人たちもいるということなんですね。ですからこれもまた人間の変わらない姿であるわけです。現実の世の中のいろんなことを見て恐れをなす人もいるし、またそんなことを全く無視しているような人もいると。 じゃあイエス様は何と言ったんだということですよね。20節に神イエス様はこれに対してどのように答えられたのか、どういうこの目に見える印がありますかという、そういうパリサイ派の答えに対してイエス様は何と言った、問いに対して何と言ったか。20節、神の国は目に見えるこの世のさまざまな現象やそのような印の中にあるものではない、あなた方の間にあるのだと言ったというんですね、イエス様の答え、これがそうですね、20節に書いてある21節ですかね、実に神の国もあなた方の間にあるのだ。でこのところの前の口語訳聖書はこんなふうに訳してるんですね。神の国は実にあなた方のただ中にあるのだ、ただ中にあるのだ、あなた方の間にあるのだと、まあこれ同じ言葉をそういうふうに訳、違ったふうな訳があるわけですけれども、じゃあそれはどういう意味なんだということで、ここに一応3つほどのですね、この言葉の理解の可能性っていうんですかが挙げておきました。一つはあなた方のただ中というのは人間の心の中にイエス・キリストを迎え入れるということだと、あなた方の心のただ中にといったような意味ではないかという理解だと思うんですね。あなた方の心のその中に神の国は来てるんだと言ってる。ですから地理的な場所ではなくて、まあ、イエス・キリストを受け入れる霊的な、まあ、状態、信仰によって人の心の中に宿るものであるという、そういう意味ではないかということが一つ考えられる。2番目にはあなた方をこの、の間にあるというのは、そういう信仰者同士のこの霊的な交わり、そこに神の国があるという理解で、これは広くその交わりといっても、私たちのこの一つの教会だけの交わりでなくて、もっともっといろんなふうにこう広がっていきますよね。外国にもそういう人がいるという交わりもある、そういう霊的な交わりですから、そのようにこの社会的な意味でも交わりは発展していく可能性もあるんですけれども、まあ、霊的なことであるという点においては、まあ、共通しているという、そのような理解。さらに第3番目には、神の国は場所的に遠いところや将来、時間的に将来にあるということではなくて、キリストが言われた言葉、これはルカ伝の11章の20節に書いておりますが、私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方のところに来ているのだと言われた言葉があるんですね。ということは、今このところでキリストによって救いの技が行われている、そこに神の国があると、イエス・キリストが働かれるところ、そこに神の国が あるんだと、まあ、言うならば、神の国というのはイエス様の働きであるあり、イエス様ご自身、神の国とはイエス・キリストご自身であるという、まあ、そういうふうに、そしてイエス様のご自身であり、神イエス様の働きといったような意味、まあ、そのようなこの3つほどのですね、意味がこう考えられるというわけであります。以上のようにイエス・キリストのいますところ、そこに神の国があり、イエス・キリストを礼拝するところ、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従う、まあ、礼拝の中に、群れの中に神の国があるというような理解がなされていくかもしれない、なされていくと思います。可能でありますね。まあ、ですからそういう意味では、この我々の礼拝の中に神の国はあるんだというふうにあの理解もなされていくと思います。で、その時にこのイエス様が言われた言葉というのがここにありますよね。ですね、イエス様はその25節には、人の子はまず必ず 多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっていると、まあ、これはイエス様の十字架の出来事を言ってるんだと思うんですけれども、このイエス様を礼拝する、イエス様がいますところ、イエス様が働き、その救いの働きをなさる、そこに神の国があると、イエス様に従う群れの中に神の国があると。でそういう私たちの礼拝の中で、やっぱりイエス様はご自分の十字架の姿を明確に語っておられるわけですね。イエス様はどういう方なのか。イエス様は確かにその指で悪霊を追い出される、そういう救いをなさった。また同時にイエス様はこれから十字架につけられていくという、そのこともまたイエス様ということを考えるときには大事なことであるし、このことが実はこの世の中にはいろんな事例や事実や出来事があるわけですね。しかしイエス様はこの十字架の出来事を心に留めていなさいということを語っているわけであります。で次にイエス様は22節以下でですね、どういう次のような言葉を語った、これは特に弟子たちに語ったというんですね。これが22節からですね、パリサイ派、それ22節、それからイエスは弟子たちに言われたというふうに書いてます。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む日が来る、まあ、これはどういうことかというと、イエス・キリストが十字架につけられ天に上げられ、弟子たちの目の前から、まあ、イエス様は姿を消す、目に見える姿でイエス様は今までイエス様と一緒にいるわけですよね。ところが十字架につけられた後はイエス様の姿は直接この肉の目では見えなくなってしまう。そうしますとですね、そういう時が来ると、そうしますとさらに弟子たちが今後キリストを伝えていく、そういう時が来るわけですね。その時に受ける迫害や困難というものを、まあ、経験することになる。まあ、ヨハネ黙示録の一番最後のところにもマラナタという、これはイエス、主イエスよ来たりませという祈りの言葉があるんですね。それはどういうことかというと、やっぱり苦しいことがある、辛いことがある、困難がある、迫害があるというところで、イエス様も一日も早く来てくださいという、マラナタという、そういうこのアラム語ですか、そういう言葉がこう教会の中に伝承されてきた。訳せばそれは、主イエスよ来たりませということです。一日も早くこの現実の中に来てくださいという祈り、特に弟子たちはそういう困難を抱えることになると、そういう時にこのやっぱり一番初めてに見たような熱狂的な終末論を唱える人も出てくれば、いや全くそれとは反対に、そんなものはないんだと、俺はたちは自由にやっていけるんだ、神の裁きなんだそれはみたいな、そういう人たちも出てくる。まあ、ですからもう世の中はですね、もう何が正しいんだ、何がもういろんな考え方の人がいるっていうことなんですよ。でそういう中で、しかし弟子たちは特にこの、苦難を受けていく時に、このマラナタ、主イエスを来たりませという祈りという、そういう中に生きていかざるを得なくなってくると。でそういう時にこのあなた方はですね、このイエス様が言われるにはですね、あなた方はキリストが再臨して支配する一日でも人の子のこの人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来るっていうのは、そういうことなんですよ。イエス様が再臨してくる来た後はイエス様が支配することになるわけですから、もう安心なんですけども、そのまだ来てないわけですよね。その一日だけでも見たいという、そういうことを望む日が来るということです。しかしイエス様の答えはね、ここにね、その次の行22節の しかし見ることはできないだろうって言ってるんですね。そのような目に見える印ではなく、キリストはただキリストの言葉、神の言葉を信じる信仰が必要なのだと言われた。目に見える印っていうのは分かりやすいですよね。だって証拠みたいな、目に見さ、これが証拠だっていうふうに言えば、ここに神の国があるって言えばみんな誰でも信じる。なんかよく分からない、曖昧だみたいなの分からない。しかしこれが神の国が裁きの印なんだというふうに言われればね、ここで先ほど挙げていた、地震だ、あるいはいろいろな戦争だって、ああなるほどね、分かるわけです。ですから目に見える印っていうものがあればそれ手っ取り早い、分かる。しかしこれが後にキリスト教会がキリストの偶像を作ることにもつながっていったという面があるんですね。たまたま私たちは先週ハイデルベルク信仰問答の学びをしてた中にもですね、2番目の戒めっていうの、偶像を作ってはならないという、そういう場所だったんですよ。でその時にですね、やっぱり人間は目に見えるもの、この偶像っていうのは何か、日本のようにイエス・キリスト以外の神様の像を作るなっていう、作ってはならないって言ってるんじゃないんですよ。イスラエルの人たちはこの自分たち このモーセがですね、この言われたその偶像を作るなっていうのはに対して、イスラエルの人たちはですね、自分たちが信じている神様、モーセが十戒をもらっている時にその帰ってくるのが遅かったんですよ。そうするとですね、不安になってきた。そこで自分たちの神様は変わらないんだけど、神様の目に見える印が欲しいって言ったんですよ。それが偶像を作ることになった。どういう偶像であったかというと、それはみんなからですね、金の首飾りとかですね、そういうネックレスとかそういうものを集めて、アロンがですね、それによって、金の子牛の像を作ったっていうことが書いたんですね。それが像を作ること、だから神様は変わんなかったんだけれども、別な神様を信じたっていうことはないんだけども、自分たちが信じてる神様の目に見える偶像が欲しいって言ったんですよ。目に見える印が欲しいって言ったんです。だから実はキリスト教会の中でもですね、私たちの教会はプロテスタントの教会なんで、ここにですね、いろんな像っていうのはないんですよ。マリア様の像であるとか、イエス様の像とかですね、そういうものは極力取り除いてきてるんですね。ところが例えば我々もですね、十字架の印なんかでも、それを持ってれば目に見えてますよね。安心っていうんですかね。日本でもあるじゃないですか。お守りですよ、簡単に言えば。皆さんお守りつけてればね、安心できるんですよ。やっぱりそれは目に見える自分が信じている神様がそこにいるということの印だからですよね。だからそういう像を、いろんなネックレスだか分かんないけども、いろんなものがやっぱりあるわけですね。そういう目に見える印を欲しがる、目に確かなもの、印が欲しいっていうのが人間の心情なんですね。ですからそういうものをこう作りたがるということですね。しかしこの25、3節にはですね、23節です。人々は言うだろう、見よあそこだ、見よここだと人々は言うだろう。しかし出て行ってはならない、またその人々の後を追いかけてもいけない。つまりそういうものをみんな目に見える印なんですよね。教会なんか行ってないでですね、難しい話聞いてないでね、もっと分かりやすいね、これやったらお金儲かるよっていう、そういうところにその方が魅力あるんじゃないのって、そういうものなんですよ。だから世の中には多分そういう宗教 語っている宗教がたくさんあると思うんですよ。この神様を信じればあのご利益がありますよ。ご利益は何だ、お金も分かりますよ、現金をそこに出してくる。そうしたらみんなやっぱりこれに惹かれていくっていう面があると思うんですよ。ですけどもイエス様はここでですね、人々はあそこにいい神様がある、ここに素晴らしい体験癒しがあるとかね、そういうふうに言う人だろう、ことがあるだろうと。しかしそういう人たちのところに出て行ってはならない、人々の後を追いかけて行ってはならない。あるいは先ほど言ったように戦争があれば、見ろこれが終末の印なんだというふうに言われれば、ああ本当にそうですよねというふうに なっていくからですよね。しかしそのような目に見えるものに惑わされるなとイエス様は言った。次のところですね、何と言ってるかというと、24節、稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。そして十字架のことを語ったんですね。この稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。だからイエス様は必ずこの現れる時が来るんだと言ってるんですね。誰の目にもそれは明らかだ。ここに稲妻というこの表象ですかね。確かに我々がこの空にですね、稲妻がこう音とともにこう光るときにですね、誰でも分かりますね、それは光るんだから。稲妻は天から地に響き渡る。しかしここに、大空の端から端へと輝くと、まあピカピカピカってこうなるわけですね。光は稲妻も意味するけれども、天の端から端に輝くものは太陽であるという説明もあります。ですからこの稲妻っていう役も我々に心に深くこう残る役ですよね。しかし同時にこの光というのは天の下から昇り天の下に沈んでいく、端から端へっていうのは天の下からそして天の下に沈んでいくといったような意味だというふうに考えると、これは実は太陽のことを表すんだという、まあ、そういう理解も許されると思います。まあ、そういう説明しているのがあります。イエス・キリストはこの世で太陽のような光であり、東から西まで多くの人を集め天の祝宴へと導いていく。必ずイエス様は太陽がそのように私たちのうちに誰の目にもですね明らかに、まあ、存在してますよね。まあ、稲妻も存在してると思うとは思うんですけど、まあ、そのように私は必ずあなた方の間に現れると言ったんですよね。まあ、稲妻の比喩も太陽の比喩もそれどちらでもいいんですよね。ここで言いたいのは私は必ず現れるということを言いたいわけですよね。人の子もその日に現れるからであると、そういうふうに言いたい。そして、イエス様はこのノアの霊をとソドムの霊を次に挙げたんですね。それが26節以下ですかね。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。とこのノアの霊ってどんな霊であったかというと、これは我々がよく知っておりますように、ノアはあの時代の中でただ一人神の前に神と共に歩んだ正しい人であった。神教では無垢な人であったという訳をしてるんですけども、無垢っていうのは何か混じり気のないといったような意味なんですけども、 神の前に正しい人であったと、これ今後前の訳はそういう訳です。ですからあの時もですね、実は地に悪がはびこってきたので、神様はこれに裁きを与えるというふうに言われたんです。ところが誰も信じないんですよ。ただノアだけが信じたっていうんですか。でもう洪水が来るからって、こんな炎天下のところで日が日だけが続くようなところになんで洪水が来るのって誰も信じない。しかし本当に最近のいろんな出来事、陸の上に船が上がってんじゃないですか。まさか山の上に船があるっていうのを普通に言ったら信じませんよね、そんなこと。しかしこの波、こうあの津波が来て、私も一回だけ見たことあるんですよ。仙台の方に行って見たんですよ。で本当に田んぼの中に船があるんですよ。もうそれを見た時に、ああやっぱりそういう出来事があったんだと。山の上に船があると言われても、あそういうことだったらば理解できる、あそういうことがあって船が山の上にあるんだな。そしてこのノアだけがそういうことを、ただ本当にどうなのかどうかは分かんないかったと思うんですけども、神様が言われることだと言ってノアはただ一人信じた。そして箱舟を作れというふうに言われた。なんで箱舟作るんだ、洪水が来るからだ、そこに乗らないとみんな水の中に入ってしまうからだって。もう本当にみんな、ノアはみんなからあざけられてですね、なんでお前は頭が狂ったのかとか、そんなふうに言われながらの箱舟を作ったわけですよね。そして完成した時にポツリポツリと雨が降って、あの大洪水が起こったというふうに聖書は書いているわけであります。そしてその中に入った者たちがこの救われたということが書いてあるわけですね。もう一つ、まあ、ソドモの例もその次に書いてありますよね。ロトの話が28節以下のところですかね。ロトの時代にも同じようなことが起こったと書いてありますね。ご承知の通り、これが先ほど、読んだ旧約聖書の方にも書いて、あります。ソドムの例ですね。ソドムの町がやっぱりこれも悪がこう悪いことがたくさん満ちていた時に、神様はソドムとゴモラの町を滅ぼすということを言われたんですよ。ところがですね、この時に、神様の使いが来てそのことを告げて、このロトに対してだから逃げなさいということを言うわけです。ところが娘婿たちに話したら、そんなことは冗談だと思って信じなかったというふうに書いてありますよね。そして、神の言葉、逃げる時にですね、後ろを振り返ってはならないと、ただ何も持たずに、神の言葉だけを信じて前だけを見て、逃げなさいと、命一つだけを持って逃げようと命じられた。本当にこの1月の航空機事故で全員無事脱出できたことは奇跡であったと報じられております。それは持ち物をね、お土産買ったのに、自分の大事なものを上に棚に上げた、そういうものは全てですね、もうここで諦めてくださいですよね。あなたの命の方が大事ですと、多分そういうアナウンスがなされたんでしょうね。で多分それ を信じて、もう荷物、お土産諦めようと言って、逃げた人が救われた、まあ、全員が救われたと、まあ、言われてるわけですね。まさに持ち物の全てを捨てて逃げた、まあ、実例となったことは私たちの、まあ、記憶に新しいのであります。このようにですね、水とこのソドムの町っていうのは、今度はこの硫黄、火と硫黄が降ってきたと書いてますよね。でそれも一つの象徴ですよね。水と火と硫黄、そういうものによって象徴される神の裁きの厳しさ、 そういう神の御業を知らずに、そういうものを心に留めずに、人々は食べたり飲んだり、めとったり嫁いだりしていた、買ったり売ったり植えたり建てたりしていた。これが日常生活じゃないですか、我々の。そしてさらにこの後の方にもですね、私たちが生きている現実の姿が描かれているんですね。寝室に寝ている2人の男がいたですね。言っておくが、その夜一つの寝室に2人の男が寝ていれば、このさらにはその次の例も出てますね。まあ親子、父親と息子、あるいは次には薄を引いている2人の女、母親と娘でもいい、畑にいる2人の男、兄弟でもいい、たとえこの世で2人1組のものであっても、それが引き裂かれていくというような現実が起こる、厳しい現実である。本当に今の能登の地震のテレビでも家族を失った人の話が報道されてますよね。テレビに映ってきますよ。本当に二人一組のものであっても一人だけが残されてしまうというような現実があると。まさに、これは私たちはいつ何が起こってもいいように、この永遠のこの神の言葉を信じていかなければならない。そしてこの世が永遠のものではないということが示されている。お土産大事です、しかしそれは永遠のものではないんだということを改めて知らなきゃならないと。予期しない日にこの起こった、本当にこの1月1日に起こったっていうことをですね、我々今回心に刻み込まれたんですよね。予期しない日にみんながこの新年を祝っている、そういう時に起こった、そういうことが現実に起こったんですよね。まさにこの、この世が永遠のものではない、またそういう出来事がいつ何が起こってもかわからないような、そういうところに私たちは生きている。常日頃からイエス・キリストにある信仰の道を侮ることなく歩んでいかねばならない。まさに神の裁きの時に救いの道を我々が知らなければ、ノアが箱舟の存在というものを知らなければ滅んでしまうだろう。一番最後でキリストはこの印象深い言葉を語ってますね。その主よ、それはどこで起こるのですかというふうに言った問いに対してイエス様は言われた。どこで起こるか、そんなことはわからないよと。しかし死体のあるところにハゲタカも集まるものだ。これは何を意味しているのかっていうと、その死体になってしまったものをハゲタカが来て食べるっていうことですよ。そういう現実があるんじゃないですか、世の中にいろんな形で。どこに起こるかわからない、しかしあなた方が救いを与えられているならば、救いの道を知るならば、その救いの道を歩むことができる。後ろを振り向かずに、ただ救いの道を信じて歩んでいきなさい。その時に大事なことは、先ほど言ったようにそういうところに実はイエス・キリストの十字架が立っているんだということなんですよ。我々がここで礼拝している時に、ただイエス様イエス様って言ってるんじゃないんですよ。その時何を考えてるんだ、何を信じていくのだ。イエス・キリストはやっぱりこの地上の苦しみを負って、罪と死の重荷を負って十字架につけられた、この事実、 このイエス・キリストを私たちは知ることによって救いの道を与えられている。聖書には、メンドリがヒナをその翼のもとに集めるように、キリストが人々を翼の陰に集めるときに、その翼の下に進みゆく人は幸いであると書いてますよ。これはルカ福音書の後の方にも出てまいります。何度イエス様はひな鳥が子供のひなを集め、メンドリがひなを集めようとしたことだろうか。実はここに救いがあるということを言ってるわけですよね。神イエス・キリストが与えてくださったそういう永遠の命、救いの道、神の国は実は今ここに用意されているんだということなんですよ。だからこのことを信じて、十字架のイエス・キリストを信じて、その弟子たちが先ほど言ったように、目に見えるところにイエス様いなくなってしまった、苦しい、マラナタという祈りが続けられていく、そういう中にしかし目の前のことにいろんなものに惑わされることなく、イエス・キリストによって告げられ、そして語られ、約束されているこの命の道だけを信じて耐えていきなさいと、それがあなた方の道だ、そこに神の国はあるんだとイエス様は言われた。私たちは今週もそれぞれ与えられたこの任務というものをですね、このいろんな出来事がこの社会の中にあってですね、不安になったり、あるいは手がつけられない、手がつかないというようなことがあるかもしれません。しかし心を落ち着けて、私たちはここに救いの道があると、ここに神の国があると、ここに救いがあるということを信じて、なすべき働きのために、我々は今週もまた忠実にその技を果たしていくものでありたいと思います。お祈りいたします。